今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝8章1節から8節までです。使徒の働き8章1節から8節。サウロはステファノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステファノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。他方散らされていた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、大勢の中部の者や足の利かない者は治ったからである。それでその町に大きな喜びが起こった。アメン。ではお祈りします。愛する主よ、昔と変わらず今も働いておられる主よ、今私たちにも御言葉が伝えられることの喜び、諸々の癒しや、またあなたの良き技が行われることを見、そして体験し、私たち自身が変えられる喜びを今日も我々のうちに新たにしてください。語るしもべの唇、喉を清め、これに預かる一人一人の耳を清め、あなたの命そのもの豊かに今朝もいただかせてください。すべてを期待し、すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。福音はどんなに邪魔が入っても、また人がどんなに悪意を持って殺意を持って邪魔しようとしても、それでも増え広がっていくものです。死は命に飲み込まれた、死は命に飲み込まれた、この言葉は真実です。この時サウロ、後のパウロが、非常に迫害の手を厳しく強めていたんですけども、でもそれでも散らされていった弟子たちは、その至るところで福音を述べ伝えて、逆ね、サウロたちからすれば、福音を迫害する者たちからすれば逆効果だったんですね。迫害することが、むしろもっと福音が増え広がっていったんです。命があふれ、この時ピリポが、サマリアの地方へと下っていって、その行った先々でイエスキリストを伝えて、そして、悪霊が追い出され、多くの中部の人や足が利かない人が治った、体の不自由だった人がどんどん治っていきました。至るところに福音がこうやって増え広がっていったんです。時に、サウロはステパノを殺すことに賛成していた、それから3節ではサウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた、サウロはなんでこんなにも厳しく迫害していたのか。サウロはステパノを殺すことに賛成していたってあるんですけども、このステパノ、この直前の、7章の一番最後のところでステパノのその最後の様子が書き出されております。この7章の、54節から最後までもお読みいたします。7章の54節から、人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いで ステパノに向かって歯ぎしりし、しかし聖霊は、聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で打ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。アメン。キリスト者たちは当時異端でした。パリサイ派律法学者たち、また祭司長たちからは異端とされている集団でした。ナザレ人イエスという、偽メシアを報じる者として、でそれで当時のこのサウルやまたステパノに石を投げていた者たちは、自分たちが正当だ、そうすることによって、正しいことをしているのだ、そういうふうに思い込んでいたんですけども、でもあいにくこのイエス・キリストこそが誠の神の御子キリストであって、このサウルやまた祭司長たち律法学者たちはその誠のメシアに逆らう者として当時そのような行動をしていたんです。サウルはこのステパノの有様を見ておりました。議会に立たされた時、普通議会にたった一人出された時はもう恐れをののいて絶望的な顔をするものですけど、でもステパノは御使いのように光り輝いた表情、穏やかで美しいし非常に静かな表情をしておりました。でそれで問い詰められたんですけども、でも彼御霊と力によって語っていたので誰も、言い返すことができなかった。聖書のいろいろな箇所を引用してステパノは大胆な説教をしました。彼の人生最後の説教です。そしてステパノは真理を語ったゆえに、そしてこのユダヤ人たちが聞きたくないことを語ったゆえに、このようにして、石打ちの刑に処せられてしまいました。ステパノは見たんです。天を見つめて神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見つめたんです。殺意の群衆の中において聖なる有様を保っておられる秘訣、それはイエスを見つめることです。皆さんは至るところにおいてイエス様を見つめようとする努力をしているでしょうか。至るところにおいてもどんな状況でもイエスを見上げるならば、このステパノのように輝くことができるんです。サウロは見ていました。このステパノのありさま、御言葉を引用して誰も言い返せないようなことを語り、そしてこの殺意の群衆に囲まれてもみくちゃにされて引きずり出されて石打ちにされている最中でも、それを決して崩すことなく、むしろこの石を投げている人たちのために取りなし祈るんです。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。ステパノはそのようにもうあくまで聖なるありさまで息を引き取っていきました。眠りについたんです、安らかに。サウルはステパノを殺すことに賛成していたんですけども、でもこの時以降、このサウルが非常に迫害の手を強めます。もう必要に男も女も教会から教会の中に入り込んで荒らして引きずり出して次々に牢屋に入れる。でそれで、このエルサレムだけでは飽き足らず、ダマスコにまで行ってもそこでもこの道に入る者は次々と牢屋に入れる、あるいは 彼は死刑に処せられるという段においてはみんな、ね、サウルは賛成の票を投じる。もうそこまで執拗にしつこく迫害の手を強めました。きっとサウロ思っていたことでしょう。サウロはそれまで本当にエリートの道を歩んでいました。ガマリエルという、もう当時の東大のようなそういう大学に入って最高教育を受けて、それでパリサイ派の中においては非常に厳格な熱心なその行いをしていた人です。けれども彼は矛盾を抱えておりました。どんなに御言葉を守っても守っても、それでも自分の中に罪があるということを、それを見出すんです。彼が、御言葉は立法は良いものである、そういうことを知っていても、でも自分の中には別の法則があって、それが自分に戦いを挑んで、で決して、その聖なる趣に入ることはできない。それで熱心に熱心になっても、でもなお自分の中に罪が、汚い性質が、弱さがある、気づいていたんです。ローマ人への手紙の7章でパウロ自身が告白しております。でもこのステパノのこのありさま見るに、死ぬまでこの自分が到底到達し得なかった聖なるありさまに到達している、人生の最後で自分に向かって石を投げている者のために取りなして祈る、そんな聖なる性質、最後まで見つかりのような表情、平安で安息に満ちたその表情を崩すことがない、そうやって眠りについていく。サウロね、とて もう心の中がこれで激しくなったんでしょう。自分が頑張っても頑張っても到達できなかった領域に、このね、異端の信仰宗教のものが大胆になって御言葉を語って、しかも人生の最後に至るまでこんなにも聖なる趣で眠りについていく、石打ちの刑にあってこうなっていく。それ以降サウロは迫害の手を強めました。教会の中に入り込んで、ね、あそこの家にはイエスの名前によって集っている者たちがいる、容赦なく引きずり出しました。家族でも、ね、女でも容赦なくです。けれどもサウロが引きずり出す、ね、キリスト者と呼ばれる一人一人はあくまで純粋で聖なる趣で、決して邪悪な、ね、趣でありませんでした。あそこの家に押し入り、こちらの家にも押し入り、ね、また遠くのところに行っても押し入っても引きずり出しても、その引きずり出すキリスト者と呼ばれる人たちは本当に純粋な、何の邪悪な有様もない、ね、そういう人たちでした。パウロは痛かったんでしょうね。パウロは後に告白してます。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を蹴るのは痛いことだ、そうイエス様が現れた時、イエス様がそう言われた後に告白しております。痛かったんです。パウロ、キリスト者を迫害することが、そして彼、この本当に心の中で葛藤を覚えつつも、ダマスコに行っていたところ、この使徒行伝の9章のところで劇的なことが起こるんですね。使徒の9章1節から。さてサウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて、大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を書いてくれるよう頼んだ。それはこの道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサレムに引いていくためであった。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。 立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から立ち上がったが目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。アメン。サウロがイエス様と出会った場面です。イエス様はおっしゃいました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、ね、イエス様の弟子たち、イエス様を信じるキリスト者たちを迫害する者はそれイエス様を迫害する者です。そしてこのサウロは言います。主よ、あなたはどなたですか。主よ、あなたはどなたですか。もうサウロは答え出してます。主なんです。この声の主は主けれども、あなたはどなたですか言っております。イエス様が答えたのは、私はあなたが迫害しているイエスであると。で、主とはイエスである。主はイエス様です。イエス様は主です。サウロはそれをはっきりと、もう太陽の光よりも眩しい美しい暖かい光に包まれて、これはもう主以外の何者でもないと、ね、悟ったんです。一瞬で、ね、サウロはこの経験によって今まで自分がしてきたことが逆だった、神様に仕えているどころか、ね、神様を喜ばせているどころか、実は神様ご自身を迫害していたことに気づいたんです。ここで同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えない、ね、何節に書いてあります。声、ギリシャ語ではフォネーと言います。フォネー、確かに声とも訳するんですけども、ノイズとも訳すことはできます。ですからイエス様の声はパウロにとっては声でしたが、しかし同行していた人たちにはノイズだったんです。キリスト者には分かる声でも、それでも、ね、キリストとは無関係な人たちには福音は、イエス様の声はノイズにしか聞こえない、ね、そういうことがありますけれども、サウロははっきりとイエス様の声を聞きました。内容を理解しました。サウロだけが目が見えなくなって倒れました。他の人たちは目が無事だったので、サウロを街の中に引いていったんですけども、でそこでサウロはアナニアという弟子に会います。アナニアは、ね、このサウロがもう本当に迫害者だったので恐ろしかったんですけども、でもそれでもイエス様から、ね、手を置いて、ね、癒してあげなさい、そういうふうに言われて行きました。でそれでこの9章17節以降のところ、15節以降のところ、15節から19節までお読みいたします。しかし主はこう言われた。行きなさい、あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけていて、その家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中でお現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。アメン。 イエス様がアナニアに言われたこと、それはこのサウロという人物、彼は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の運びの、ね、私の選びの器ですと言いました。イエス様は見ておられたんです、このサウロを、ね、迫害者の時から彼を選びの器として異邦人たち、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶものとして選んでおられたんです。そしてサウルの目から鱗のようなものが落ちて、彼は見えるようになりました。サウルはこうして使徒パウロになったんです。パウロ、その名前は小さきものという意味です。その前のサウロ、それは望まれし者という名前の意味でした。サウロはもともと望まれし者という名前の意味だ、ね、彼は、東大のようなところを出て最高に、ね、人としては申し分ない道を歩んでいたんですけども、でも彼はパウロ、小さき者になったんです。イエス様にあって小さい者、自分の、ね、知恵、自分の生まれ血筋、自分の学歴、自分の能力、そういったものによって歩むものではなく、ただキリストの前に、キリスト抜きでは何もできない小さきもの、その道をこれからサウロからパウロへとなって彼は歩んでいきます。彼は、ね、イエス様から言われたその召しの言葉に忠実に従ってイエスキリストを伝えるものとなっていきました。異邦人に伝えるものとなっていきました。そして、ね、よくは王たちの前に、ね、フェストとかアグリッパとか、はたまたもうローマ皇帝のところに至るまで福音を届ける働きを、彼はこれからこの道を歩んでいきます。そして彼もステパノのように殉教の道にを辿っていきます。冒頭でお読みしましたのが、ね、第二ティモテの3章なんですけども、きっと、ね、パウロはずっとその伝道者として、説教者としての人生を、ね、本当にいつも死が隣り合わせだったから言っておりました、ね、いつでも死が私を取り囲んでいますと、もうイエス・キリストの名のゆえに何回鞭打ちにあったか、何回、ね、船で破船、難船にあったか、海上を漂ったこともあった、ね、また石打ちにあったこともあった、その他本当に生徒たちの取りなしに祈るその心遣いによって日夜悩まされていた、パウロは言っておりますけれども、パウロきっとあのステパノの姿をいつも、ね、眺めていたんじゃないでしょうか。ステパノ、本当に殺意の群衆の中にあっても、石を投げられても、それでも聖なる趣を決して崩さない、ステパノは一回の石打ちで眠りにつき死にました。パウロは、ね、石打ちにはあったんですけども、でもそれでも死なないで、むしろ第三の手に引き上げられて、本当に人の語る言葉、人が、聞いてはならないような聖なる言葉を聞いて、それでまた、ね、帰ってきて、そして福音を伝える働きに戻され、もう視線を何度も漂ったんですけども、それでも異邦人たち、王たちに伝えるものとしての道を歩んでいきました。彼結局、ね、最後に殉教するんですけども、彼もステパノのようにイエス様が彼のところに現れたのでしょうか、それは当然です。このイエスキリストの現れ、イエス・キリストにあって満たされること、たとえ殉教のその瞬間においても、それでもこの聖なる趣によって満たされて、イエス様が、ね、天から開き、天が開いて、パウルの前に開いて、あるいはステパノの前に開いて、これは全て信じる人たちが、ね、イエス様の道を歩んでいく人たちの特権です。第二テモテの3章のところで、ね、3章の あ、すいません、4章です。第二テモテの4章です。4章の6節から8節のところで、実はここにステパノが出てくるんですね。第二テモテの4章の6節から8節のところで、ステファノスというギリシャ語、それは冠という意味です。冠のギリシャ語はステファノスです。最初の殉教者は冠という名前でした。ステファノス、イエスキリストの名前のゆえに最初に殉教した人の名前が冠であった。これ非常に象徴的ですね。キリストの名のゆえに死ぬ人は冠を受けるんです。義の栄冠を。そしてステパノのように天が開けて、その殉教者の前にイエスキリストが現れてくださり、その人は決して揺るがない安息平安見つかりのような聖なる趣、その姿を持って現れるんです。第二ティモテの4章の6節から8節、私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義のステファノスが私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。アメン。書いてありましたね。私だけでなく、主の現れを慕っている者には誰にでも、このステファノスが、冠が与えられるんです。皆さんも義の冠を出るその日に至るまで、この信仰の道を歩んでいくべきです。主の現れを慕っている者には誰でも与えられます。皆さん、主の現れを慕っているでしょうか。イエス様に来ていただきたい、いつでもイエス様を目の前に置いて走り続けている人には、このステファノス、義の栄冠が待ち受けているんです。この終わりの時代において、諸々の苦難が、あります。この日本においてはまだ、当時のような迫害は起こっていないんですけども、でも本当に悪魔サタンはこの日本を福音から阻むことに成功しております。皆さんは伝えるべきです。ただ自分、それを思っているわけにはいきません。本当にイエス様のために皆さんは歩んでいくべきです。このイエス様のゆえに、この人生の道を走り抜いて、そしてやがてはこのステパノのように、パウロのように義の栄冠を勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、本当に私たちを召し出してくださり、この道へと私たちを導いてくださったことを感謝します。そしてこの義の栄冠、それは主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのですと書いてあることが私たちの慰めです。私たちはあなたの現れを慕います。
アーメン。
あなたが私たちにいつでも共にいて、共に歩んでくださる恵みを感謝します。どうか一人一人がこの幸いのうちに日ごと夜ごと過ごし、イエスキリストにと共なる幸いを、そして後には義の栄冠が与えられるこの栄誉を、主をいつでも握りしめつつ、天を思い、天国を思って歩んでいく我ら一同でありますように。そして今まさに迫害の国、殉教の殉教者で満ちている国、主よ、あなたが現れてくださり、彼らに本当に御使いのような天国の趣でもって、主よ、彼らが信じておられる主イエスは確かに生きて働いているということを迫害者たちに、主よ、このサウロのような人たちに現れてください。そしてサウロからパウロへと変わる迫害者たちでありますように、どうかあなたが導いてください。 今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝し、私たちの主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様を信じていると言いつつも、主よ、私たちが間違ったその思いで間違った信仰の道を歩んでしまいがちなものです。私たち自身にある間違えた劣信をあなたが取り除いてください。使徒パウルが本当に間違ったその劣信によってイエス・キリストを迫害する者、そして自分に痛みを覚えている棘のついた棒を、それを蹴るものであったことを、あなたは今日の御言葉を通して私たちに教えてくださっていることを感謝いたします。私たちが時に間違えて、主よ、言葉において、また行いにおいて、あなたの働き人を迫害することがあるとき、このパウルのように棘のついた棒を蹴るような痛みを私たち一人一人が覚えることができますように、主よ、あなたが助けてください。信仰と希望と愛の道を歩むとき、間違った私たちのその考え方によって、あなたにあって働くその働き人たちを迫害することがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。使徒パウロに現れ、彼を改心させ、キリストにある偉大な働き人としてくださったイエス様、私たち一人一人にも使徒パウロのためにあなたが用意してくださったタマスコをください。そのタマスコの途上を私たちにもあなたが与えてくださり、そしてイエス・キリストにあって、私たちもイエス・キリストと直接出会い、その言葉に預かり、そしてそのイエス様を私たちの主として信仰を告白する私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。使徒パウロがイエス様と出会った後に、偉大なあなたを伝える働き人になった孤独、私たちもあなたがこのタマスコを用意してくださり、私たちの目から心から鱗を取り除いてくださって、そして私たちも私たちの全生涯を通してイエス・キリストを証しする証し人となられますように、主を祝福してください。聖霊が私たちをイエス様へとイエス様へと導き、そして正しい行いをもって主に仕えていく、その方法を、力を教えてくださること、授けてくださることを心の底から願い、今日もこのタマスコを用意してくださり、イエス様を用意してくださり、聖霊を与えてくださった父なる神様に感謝して、天と地とその下において誰も逆らうことができない私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。